イエス弟子たちに現れる。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちはイエスを見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。あなた方に平和があるようにと題して、山岸明先生からメッセージ頂戴いたします。
改めまして、皆さんおはようございます。イースターおめでとうございます。はい、今日はイエス・キリストのが復活したという、このお祝いの日であります。全世界のこのキリスト教会でこの復活祭をお祝いをしております。ですから今日のプログラム、冒頭に言いましたけれども、たくさんの賛美を持って、主に栄光を期しているわけですけれども、最初のクワイアの素晴らしい賛美、本当にこうすごいですね。圧倒されました。あの声を聞いて入ってくる人が映画じゃないですけどね、入ってくる人がいればいいななんてこう祈りつつ、あの歌はですね、私初めて聞いたときに、あれこれ小さい時聞いたことあるなって、ゴンベさんの赤ちゃんが風邪ひいたって、あれと思って、なんか非常にこう親しみを覚えましたけれども、今日はこのメッセージの後には、賛美フラがあります。それは体を使って、神に賛美をするという賛美フラ、その後今度は子どもたちの賛美があります。ここになぜグループハーベストが入っていないんだと。グループハーベストというのはうちの高齢者の方々のグループなんですけどもね、もうそれが入ってたらもう今日完璧だったんですけども、コロナ明けということでなかなか練習時間も取れなかったということでありますけども、次回にこれはもう期待をして待ち望みたいと思っております。この賛美をしているとなぜかこの幸せな気持ちになります。どうですか皆さん。手を挙げてくださいました。本当にそうですね。皆さん歌好きな方多いんですけども、特にこのクリスチャンの方は歌が大好きですね。賛美が大好きであります。大阪出身のジャズシンガーで綾戸知恵さんという方がいますけども、ご存知でしょうか。かすれた声でね、いつもこう毒舌を言ってる綾戸さんなんですけれども、大体方のトークはもう本当に毒舌ですよね。方が 3.11 の後ですね、大震災の後、宮城県でコンサート、復興のコンサートをしました。なんでそれをしたかというと、彼女自身、阪神淡路大震災を経験していて、自分の家がもう壊れてしまったと、そんな体験をしている彼女ですから、何が自分にできることはないかということで、その 3.11 の後、宮城県でこうコンサートを開いたわけですけども、当日は超満員で、彼女は思わずっていうか、またこの例のごとく毒舌で、ちょっと私関西弁よく分かんないんですけども、お宅ら家を建てる前にこんなところに来てていいのかっていうことを関西弁で言ったらしいんですね。そしたら客席から、家建てる前にまず心を立てなければダメだろうっていう声が返ってきて、彼女はその言葉をもう生涯忘れることができないって言いました。心が折れてたら家建てることもできない。人間はこう生きていく上で心ってとっても大切です。 衣食住が全部整っていても心が折れているとなかなか前に進むことができません。元気も出ません。まあ、そういう中でこの歌によってこう癒されたとか歌によってこう元気をもらったっていう話をよく聞きます。おそらくこのコンサートに来ている人たちも家はぐちゃぐちゃの状態で先行き真っ暗の中でもやはりその歌を聞いて元気を取り戻したいっていう思いで来たんでしょうね。まあ特にこのまあ一般の歌謡曲っていうかね、でもあのいい歌はたくさんありますけれども、やっぱりこの賛美歌はまたちょっと違ってますよね。特別なっていうか、あのある方がですね、賛美歌はメロディーのついた祈りだって言った人がいます。まあ、詩をこう読んでいくと本当にこれは祈りだなって感じるものがたくさんあります。そっか、あの祈ってるわけだから心が平安になったり元気をもらったりなるんだなって思いました。ですから私たちも今日はこう祈るような思いで賛美をね捧げていきたいなってそんなふうに思っております。先週の金曜日ですけれども夜の7時からここで受難日礼拝をしました。まあ、今日はイエス様の復活なんですけども、まあ、あの聖書を見ますとイエス様は金曜日に十字架にかかり、そしてそこの十字架で命を落とし、落としっていうかこれあの私たちの言葉で言うとイエス様が私たちの身代わりとなって十字架についてくださった。そしてその後墓に葬られ、で3日目の朝、まあ、日曜日の朝イエス様は復活された。私たちが毎週日曜日の朝礼拝しているのはここからなんです。イエス様が復活してくださったと。当時のこの、クリスチャンたちは、この福音をこう述べ伝えていくときにもちろんこの十字架っていうこれもとても大切にして述べ伝えていきましたけれども、でもそれ以上に復活っていうことを重点に弟子たちは御言葉を伝えていきました。このイエス・キリストのこの復活、もうクリスチャンの方は大体もうそれをあの信じている方々が多いんですけども、まだクリスチャンでない方はこの復活っていうのを聞くとちょっとこう引いてしまう。え、この人たち大丈夫かなって今日は思わないでください。私は思ったんですね。教会に行ってイエス・キリストが復活したって聞いたときに大丈夫かなこの人たちって、うん、でもなんかみんな一生懸命、それを信じて賛美を捧げてる姿を見てそう思いつつ何かこう感動を覚えたのを覚えています。イエス・キリストがもし復活されなかったらどうだったでしょう。聖書にこうあります。キリストが復活されなかったら私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰もまた虚しいって、これはパウロが言ったんですけども、そうイエス・キリストの復活が嘘だったら私たちここに集まっていること自体がもう無駄というか、何の意味もない。ここで礼拝を捧げていることに対しても全く意味がないものになってしまいます。でもイエス・キリストは間違いなく復活した。復活したイエス様がまず最初にしたことは弟子たちの前に現れてくださったんです。弟子たちはイエス様がまだ生きておられる頃、イエス様から自分は復活するということを何度も何度も聞いていました。これはマタイによる福音書の20章の18節にこう書いてあります。人の子は、人の子というのはイエス・キリストのことです。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される、 彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。人の子を侮辱し鞭打ち十字架につけるためである。そして人の子は3日目に復活する。こういうことをイエス様は何度も何度も弟子たちに言ったんです。私はこれからエルサレムに、そこでその祭司長や律法学者たちから鞭打たれ侮辱され、そして最後には十字架に私をつける。私はそこで死ぬ。でも私は3日目に復活する。ってこういうことを何度も言うんですね。これは一つイエス様の約束であります。私は復活するという約束ですね。私は死んで復活すると約束しているにもかかわらず、もし復活ができなかったということになるならば、イエス様が他にもたくさんの約束を聖書の中でしてくださっております。もしこの約束がなもし本当に果たされなかったら、他のイエス様の約束もこれは非常に疑わしい。この約束したことは守れるけど、この約束したことはちょっと無理だなとか、それだったらちょっとあんまりこう信頼には値しないですよね。復活という、まあ、私たちが聞いてって驚くような、最も実現不可能に近いこの約束ですら、イエス様はきっちり守り抜いてくださった方だからこそ、その他のイエス様の約束もこれは確実なものだって私たちは信じることができるんです。復活が嘘だったら信じるに値しない。でもこの復活が本当だったら、紛れもなくイエス・キリストは救い主であります。皆さんはイエス・キリストの復活を信じてますか？あの意思表示のない人は どっちなんでしょう。迷ってるっていうことですか？迷ってないですよね。あの多分下から手を挙げてる人もいると思いますが、私はあの、まあ、クリスチャンを信じているっていう、あのそう思って私は信じてます。でも見たことはありません。じゃあなぜそれが信じられるのかっていうと、それはイエス様の復活を直接見た弟子たちの証言とその後の行動、これによってイエス・キリストは間違いなく復活したということは私は信じられるんですね。弟子たちも最初は信じられなかったんですよ。そういう言葉聞いてても、まあ多分右の耳から聞いて左にこう抜けてって、で実際に復活したイエス様が弟子たちの時に弟子たちの前に現れた時に、弟子たちは何て言ったか、亡霊だって、まあ、私も亡霊だってこんなこと言ってます。本当もっとびっくりしたと思います。お化けって、お化けを見たみたいな。もしその生前言った約束をもし信じてたら、いやイエス様約束通り復活してくださってありがとうございますってなりますよね。でもそれを見て本当に驚いたって言うんです。でも弟子たちはこの復活したイエス様と40日間、その後40日間にわたって共に過ごします。復活が事実であることをそこで何度も何度も確かめながら、そして後に彼らはこの福音を殉教をものともせず伝えていきました。イエス・キリストは十字架について死んだけども復活したというこの福音です。どうして弟子たちは信じることができたのかというと、もちろんこのイエス様を見たからですね。弟子たちが嘘をついて口裏を合わせて、よしじゃあイエスがね復活したということをこう、まあ、嘘だけど、まあ、みんなでそういうことにして述べ伝えていこうよって、もしそうであればもう弟子たちは嘘を述べ伝えたことになるわけですよね。でも嘘のために殉教する人はいません。弟子たちはこの後全部殉教してきます。嘘は 自分を守るために嘘ってつくもんですよね。あ、やばいと思ってパッとこう嘘をついてしまうとか、自分のついた嘘によって自分の身に危険が迫るならば、それは必ず撤回するはずです。いや、あの時そう言ったけど、あれはすいません嘘でしたと、嘘を言ってしまいました、ごめんなさいって。命がかかったらなおさらですよね。でも彼らの誰一人としてこのイエスの復活は嘘でしたと証言する人は一人もいませんでした。ある日彼らが捕らえられて牢に入れられて、その後釈放されるときにこう言われました。今後一切イエス・キリストの名によって話してはいけない、今度話したらお前たちまた捕まえて今度は処刑するぞぐらいに多分脅されたと思うんです。その時彼らはこう言いました。私たちは見たこと聞いたことを話さずにはいられないんです。もう復活のイエス様を見てしまった、この見たことをもう話さずにはいられない、言っちゃダメだって言っても、いやいやもうそれは無理って、もう見てしまったんだからこれはもう話さずにはいられないって。イエス・キリストが復活したということは今も生きておられるということです。私はあなた方と共にいるって言われましたね、復活したイエス様。世の終わりまで私はあなた方と共にいるって、この約束も実現の約束であります。だから今皆さんと共におられるんです、皆さんの傍らに、また心の中にイエス様がいて、イエス様はこのメッセージ聞いてるのかなと思うとちょっと恐縮していますけども、でもこのこと御言葉を聞いて皆さんが今心の中でどう思ってるのか、イエス様はそれも全部ご存知です。私たち一人一人の心の中の全部イエス様はお見通しであります。まあ、なんか私たちには見えないんですけどもね、さてその復活したイエス様が弟子たちの前に現れたときにこう言いました。今日の聖書の箇所ですけども、あなた方に平和があるように、違う聖書の箇所ですと平安があるようにってなってます。まあ、原文では平安あれってなってますね。平安あれ、これはこの旧約のこのヘブル語のシャロームっていう言葉ですね。シャローム、このシャロームっていうのは、まあ、こんにちはから始まって、お元気ですかとか、例えば祝福あれとか、癒しがあるように、あなたに正義があるように、まあ、いろんな言葉を含む言葉です。ハワイに行くとアロハって言いますけども、アロハ もうこんにちはからさよならからまたお会いしましょうから、全部の意味を含めて、それ同じですね、シャローム。だからこう平和があるようにっていうと、何かこう戦争のない争いのない世界って、こうそれだけにこう私たちこう限定してしまいますけども、そうではなく、もっともっと幅の広いこの言葉でシャローム、あなたに神の祝福がありますようにっていう、これが弟子の前に現れたときに、あなた方に平和があるようにシャロームって、この言葉を私たち今一人一人復活したイエス様から聞いているわけです。あなた方に平和があるように、あなた方に神の祝福があるように。でもこの復活がどんなに素晴らしいことであっても、自分と関係のない出来事とするならば、それは私たちには何の力にもなりません。イエス・キリストが復活して、すごいすごい、やっぱり神の子だ、救い主だって言っても、私とはそれ関係ありませんってなったら、それはもう何の関係もないわけですよね。ですからイエス・キリストの言われた約束、これもその人にとっては何の 意味もないものになってしまう。私はよみがえりであり命である。私を信じる者は死んでも生きるって言いました。でもこれも私とイエスと何の関係もなければ永遠の命なんて言われても、ああいいです、私この世で死んでそれでおしまいです、で終わってしまう。死んだ後永遠に生き続ける、そういう約束があるんです。命とは、もっと言うと私は誰なのかとか、私が生きている意味は何なのかとか、私はどうしてこの世に生まれてきたのかとか、そういう目的も何も知らずに生き続けるということは、もうこれはとても不安だなって思います。自分は何のために存在しているのか、何のために今生きているのかわからない。ただ生まれてきて寿命が来たら死んでいくって。寂しいですね。神様、人間をそんな風に作ってないんです。こんなに作ってないんですよ。私たち一人一人神様から必要とされてこの世に生まれたわけです。私って何が、神様が何を必要とされているのかなって。でもそれは神様との関係ができたときに、それぞれに生きる目的、なんで生きているのか、その道が、その答えが示されます。聖書にはその答えがはっきりと書いてあります。イエス様と共に歩む人生、まあ、私たちの人生生きている限りいろんな問題が起きて、いろんなもう悲しみや苦しみに出会うこともたくさんあります。心折れそうになることもたくさんあります。でもこの復活したイエス様が私と共にいる、本当にそこに確信を持てるならば、そのイエス様が私の中で働いてくださって、必ず解決の道を、また忍耐する力を、それを乗り切る力を与えてくださいます。そして死を打ち破って世に勝利されたこのイエス・キリストの復活を人生の中で体験していくことができます。復活のイエス様は私たちに新しい命を与えてくださいます。ぜひこの、これはもうイースターのメッセージというか、もう毎週のまあメッセージもそうなんですけども、どうぞこの新しい命を受け取ってくださいというのが聖書のメッセージであります。どんなにいいものでも受け取らなかったら何の意味もないです。おいしいフランス料理を目の前にして、ね、やっぱり食べなかったら味もわからないし、ね、メニュー表を見て、ああこれおいしそうだなって言ってるだけだと何の意味もないですね。食べてみて、初めて、あ、おいしいって、ね、あなたにベンツを差し上げますって言って、もう毎日毎日、あ、これベンツだベンツだってこう洗車ばっかりしてても意味がない。もう乗って人を乗せて、そのね、おお、さすがだなってこう思わないと、そういうものも全然こう意味がなくなってしまいます。復活のイエスと共に生きるときに、私たちはそれを人生の中で本当に経験してきます。世に勝利されたイエス様です。苦難、患難、もう死を乗り越えてきた方です。もうその方と共にいるわけですから、だから私たちはあの葬儀のときにですね、悲しいですけども、でも賛美を持って送り出すわけですね。天国に行ってらっしゃいって、また向こうで会いましょうって、ね、自分の愛する家族が死んだとどこ行ったか分かんないって、これはもうちょっと寂しいですよね。また自分もどこ行くか分からないって、まあ、私たちあんまり今死をね、体験、こう直面に体験してないですから分かんないですけども、本当に死を目の前に体験すると本当にそれが怖いっていうのは分かります。私は牧師をしてて、間もなく天に召されるっていう方と何度もお会いしてます。ここに来た時には、ね、死なんかへっちゃらだってみんな言ってます、うん、死んだらもう何もないんだって、ね、死んだら無駄って。でもいざそうなった時にもう不安だらけ、愛する家族との別れ、私どうなるのかって、 まあこれはいつか私たち全員がこれ体験することでありますけども、でもその時に私たちの帰るところが分かっている人生というのは全然違います、ね、この世に生かされたことを最後は感謝して、ね、天に旅立つことができるわけです。最後に、まあ、私がねこう新しい命を受け取ってくださいって言ってもどうやって受け取っていいのか、どうしたらそれを受け取れるのか、それは分からないとどうしようもないですよね。聖書のローマ書の10の9節にこうあります。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならあなたは救われます。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。救われたらいいねとか、救われるかもしれませんよっていうような曖昧な言葉ではなく、この条件に合致するなら誰でも救われます。誰でも、いや私の過去はこんなに汚いからダメですと、そうじゃない、この条件にイエス・キリストを口で公に表すなら救われます。私の思いと神様の思い、どっちが正しいかって言ったら神様の思いのが正しいに決まってる、ね、この約束です。私は心で信じてるからそれでいいんだじゃなくて、口で言い表しなさいって、ね、私はあなたのこと大好きですって、ね、いやそんなこと言わなくたってわかるだろうみたいな、これじゃダメですね、うん、ちゃんと口でこう言い表すことが大切です。まあ、最後にね、まあ、このどうしたらねこうイエス様を信じることができるかということなんですけども、まあ、これはあの、未知のものというか、初めて聞く人にとってみれば未知のものです。今日初めて聞いて信じるかなんて言われてもえーってなっちゃいますよね。未知のものを理解するにはやっぱりこう判断材料が必要です。判断していく材料が、判断材料が乏しいときに、いやこれはこうだから信じろなんて言われたって、そんな信じられるものではありません。判断材料を徐々に増やしていって、増やしていくときに、特にこの聖書の場合は増やしていくときに必ずどこかで腑に落ちる時が来ます、うん、ストンってこう後まで考えてて、ああって言ってても、うん、ストンってこの腹に落ちる、そういう時がありますから、まあその時にそれは信じる時ですよね。ですから、まあ、言いたいことは引き続き礼拝に参加してメッセージを聞いてほしいなって思います。また1年後お会いしましょうじゃ多分今日聞いたこと全部忘れると思いますので、まあ、できれば、ね、毎週毎週、これは皆さんの命に関わることですからね、命に関わるんだったら皆さん毎日毎日病院行くと思いますよ、ね、同じですよ。ここは1週間に1回ですから、もうぜひぜひ、来てストンってこの腑に落ちるように、ね、そしてあとやっぱりこう祈ってみてください。クリスチャンでなくても祈る、ね、神様は本当にあなたが今日説教で聞いて復活したという、本当にそれがあるならば私にそのことを信じさせてくださいって。神様は御言葉を聞いて受け入れて、そして神の子となってこれ救われていくというのは、これ神様の御心です。御心ですから、分かるように、真理を分かるように私に教えてくださいという、この祈りは御心にかなった祈りなんです。御心にかなった祈りは必ず実現します。メッセージを聞いて、そして祈っていく、まあ、賛美をするときもね、あの最初に言いましたけども、あれはメロディーのついた祈りですから、うん、その詩をかみしめていくのもいいですね。本当に最後の最後です。あるところに賢者がいました。これ一休さんのトンチクイズみたいなんですけどね、 あるところに賢者がいました。その賢者は何でも知っている、何でも知っている。 ある一人の少年がその賢者にどうしても勝ちたくて戦いを挑みました。戦いって言ってもその暴力ではなく、こういうんですね、賢い人よ、私の手の中にスズメのヒナがいるって、このヒナは生きているか死んでいるかって、こういうことを賢者に聞くんですね。このヒナは死んでいるでしょうか生きているでしょうかって。でこうやってね、もし賢者が生きているって言ったらぐっとこう握りつぶして、パッ、死んでるじゃないかって、死んでるって言ったらもうそのまま手を広げて、いや生きてるじゃないかって、まあどちらにしてもこの少年は、あ、これで自分の勝ちだって思って、さあ賢い人、生きているのか死んでいるのかどっちですかって、まあさすが賢者、その答えは、結果はあなたが握っているって、ね、あなた次第だって、生か死か、それはあなた次第だ。永遠の命を受け取るのも私の決断、そんなものいりませんというのも私の決断、生も死もそのあなた自身が握っているということであります。どうかいい方を選択していただきたいと思います。お祈りいたしましょう。イエスは言われました。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。しばらく黙想しつつ、今日いただいたメッセージを整理して祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちのために十字架についてくださり、そして3日目に復活してくださったことを心から感謝をいたします。今日の御言葉の中で、人生はあなたが選択するものであるという、生も死もその選択は私たちに委ねられている、そのことを聞き、どうか一人一人が喜びの人生を、また永遠の命を受け取っていただきたいと願うものであります。あなたが復活してくださって、あなたと共にいるというこの約束を信じて、これから私たちこの世の中で歩んでいきたいと願っております。どうぞ一人一人にあなたが働きかけてくださり、力づけてくださり、また希望を与えてくださり、共に歩むことができますように。願くはイエス・キリストの十字架と復活を信じるという、そういう告白ができるようにあなたが導いてください。今日オンラインで参加されている方々の上にも、あなたの祝福が豊かにありますように。またいろいろな事情によって今日来れなかった方々の上にも、同等の祝福がありますように。この祈りを皆さんの祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。